まあ、始めるにあたってですけども、まあ、先週はここに前に出しましたが、ヤコブの一章、五節には、誰でもその知恵がないって自分で思うんだったら、その知恵を、惜しげもなく、また、咎めることもなく、与えてくださる神に求めなさいって。そうしたら、きっと必ず与えられるんだって。だから、その知恵がある人はこれで、愚かなものはこれで、そうやってその対比されると響いてきます。で、確かに自分に知恵がないということは確かだから、神のように知恵があるわけじゃないし、イエス・キリストのように知恵に満たされているものでもないので、だからどこかで必ず打ち当たりするところが出てきます。逆に、これでそのうーってこの来ない人は、ちょっと危ないです。自分事として聞けてないというか、だから正常な心であったり、正常な思いを持ってその御言葉に向き合うのであれば、それをうわってくれることは当然です。でも、それが悪いわけじゃないんですよ。神はそのことを私のその弱さや、私の、至らなさや、私の知恵のなさをはっきりと示してくださるんですよ。それは、私が求めて、神が私に良いものを、知恵を、信仰を、足りないものを与えてくださるように求めるからですよ。だから、その、はっきりと、真理を、愛を持って伝えるわけですよ。もし神が愛を持って伝えてなければ、もう、愚かなものだなって、愚か者めって言って終わりですよ。でも、神は、その知恵がないって自分で認めるんだったら、それを私のもとに来て、そして求めなさいって。咎めもなく、惜しむことなくあなたに与えるからって。で、それが神の約束です。ヤコブの一章の、五節ですね。そう書いてあります。もう心配になったら、何度でも、日常生活だけど、何度でも開くといいですよ。あまりにもその自分の知恵のなさに、がっかりしてしまって。で、そのもう次が聞けないぐらいだったら、ヤコブの一章の五節を開いてください。そして、メッセージ聞いてる中でもいいですよ。もう、あわあわしながら、御言葉を聞くよりは、その心に平安を持って、聞いた方がいいから。で、もう一つ。剣となる。悪魔は私たちの思いの中に、その、火矢を放ってくるんですよ。で、お前には知恵がない。お前はもうなんて愚かなんだ。お前はもう終わってる。で、そうやって、だからもうあなたは向いてないんだとか、信仰なんかそもそもないんだとか、そういうことを言ってきます。で、心がどんどんなんか不安になってくるんですよ。実際にその知恵がないから。で、その時のための御言葉も持ってるといいはずです。いや、ピリピの、今開かなくていいですけど、メモしといてください、ぜひ。ピリピの4章、6節と7節。ピリピの4章、6節と7節。開かなくていいですからね。書くだけでいいです。後で、開きたいなと思った時に開いてください。不安になった時に開いてください。日常生活の中で開いてください。自分はダメだって、もう不安で、安心を失う、平安を失ってしまったら、開いてください。フィリピの4章の6節と7節。何も思い煩わないで、心配するなと。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって。だから、こんな愚かな私でも、神の前に出ていけるわけですよ。恵みを受けて、神から良いものを受ける資格がないんだけども、その恵みによって出ていくことができるんですよ。だから、どんな時にでも、このことに関しては感謝できますよ。それで、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいって、私に知恵を与えてくださいとか、私が愚かにならないようにしてくださいとか、私がもっとあなたからその知恵をいただいて、行動できますようにって、こんなもうどうしようもない私がいますって、いろんなその願い事、いろんなその祈りを神の前に持ってっていいよって、思い煩うんじゃなくて、その思い煩ってるものを全部神の前に持ってきなさいって。別に正しく祈るとかそういうのないんですよ。自分の中に、あ、これこうなるといいのに、しようって。それをそのまま神に対して持っていくのぶつけるんですよ。それが祈りと願いですよ。そしてこの祈れること本当にありがとうございますと。感謝を持って。そうしたらどうなるかという7節。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。だから人の思いを超える人のすべての考えに勝る、もうこんなところで平安が来るかっていう私たちの考えでは理解できないんですよ。 でもその人の考えに、すべての考えに勝るんですよ。それ以上の神の平安が、私の内側に与えられるって。イエス・キリストにあって、私の心と思いを守ってくれるって。だから、その炎上を仕掛けたらですよ。で、火矢が放たれてくるから常に。教会にいたらなんかバリアがあるみたいな。そんなのじゃないから。むしろ教会にいると余計火矢が飛んでくるんですよ。あって、神に私の思いを向けてほしくないから。私の考えをその自分で変えて、そして神に期待するんだっていう思いを起こさせたくないから。だから火矢がどんどん飛んできますよ。関係ないことを飛ばしてきたり。で、その関係あることで、もう自分にはもうダメだとかっていう、その神じゃなくて自分自身を見させたりして、がっかりさせるような思いっていうのが入ってきます。で、そのたんびに、私に知恵がない、その通りですってそこで終わるんじゃなくて、だから与えてくださいって。いや、もう不安だ不安だ、平安を失った、もうこれは私はダメだとかって、愚か者は俺だとかって言って、その塞ぎ込むんじゃなくてですよ。思い患ってしまう、じゃあこれどうしよう、あれどうしようとかじゃなくて、その、この不安なものを神の前に持っていくんですよ。もし私をお助けくださいって。神が必要なものを与えてくださいますよ。そのような方ですよ、神は。で、この方に信頼を置いて、確かにその、打ち値して、うーってくることもあるでしょう。とかありますよ。でもそれでも、神がその、うーっていうところから、イエス・キリストのように私たちを変えていくのに必要なものをすべて与えてくださるんですよ。力も、思いも、導きも、賜物も、すべて与えてくれますよ。で、そこね、そこに、その、とどまって、この箴言の学びを、今日も続けていきたいです。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ、あなたの御言葉を今日も、あなたに対する信仰と、信頼を持って、聞き、また、学ぶことができるように、私をお助けください。お願いします。本当のことを言われると、私の肉は傷つきます。凹みます。でもそれが当たり前で、私の肉が死んで、本当にその自分はもうどうしようもないものなのかって、これに悟って、それが分かって、そしてあなたに期待し、自分ではなくてあなたに信頼を置く、そのことをあなたが願っておられるということ。この知恵の、についてのその学びをしながら、あなたが、私たちに語りかけてくださるこのメッセージを受け取ることができますように、自分に諦めて、自分は愚か者で、あなたが正しい方で、私は悪者で、であるにもかかわらずあなたが私を愛してくださったこと、イエス・キリストを与えるほどに愛してくださったこと、本当にその確信に留まっていることができますように、私たちに平安を与え、希望を与え続けてください。お願いします。この学びをどうぞあなたが導いてください。御言葉を分かち合う私にも、あなたが力と知恵と、助けを与えてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。12章の、1節から今日は、28節ですね。いつもより10節ぐらい少ないんですけど、そんなことないか。前回が31節だから。少し駆け足でいきます。1節。訓戒を愛する人は知識を愛する。叱責を憎む者は間抜け者だ。訓戒とか叱責を私たちがどう扱うかですね。で、訓戒を愛する者。それは知識を愛する者だって。つまり、ティーチャブル。教えられやすい態度で私がいると、この訓戒を愛するというか、ないがしろにしないんですよ。自分の失敗をその指摘されるときに、私がそのどのような態度を取るかなんですよ。特に神から。私が、その、ああ、知恵がないな、とか、ああ、これに対して、このことに関して罪だな、って。その、精霊が私の内側で働いて指摘してくださるときに、どうするかですよ。その言葉に思いを向けて、ああ、本当その通りですって、そこに向き合うのか、それとも、叱責を憎むのか、そんなことできるわけねえじゃねえかって。そんなその日常生活送れねえしって。そんなもう一部のそのクリスチャンみたいな牧師がやってればいいんだみたいな。で、そういうふうにその叱責を憎んでしまう。そんなこと言うんじゃねえよって言うんであれば、その反発するのであれば、それは間抜けなものだって。愚かだって。で、それはその知識、物事についての事実ですよ。私の周りの環境についての事実。私自身についての事実。それを拒むということだから。 叱責やその訓戒を拒むということは、憎むということは、その自分についての本当の事柄、自分の現実、実情を見ないということですよ。自分がどのようなものかということを知るということは、その、この世的に考えても、とても益ですよ。有益ですよ。でも、叱責を憎んでしまうと、その知識さえも拒んでしまうんですよ。その結果どうなるかというと、自分を神の祝福から自分自身を締め出してしまうんですよ。神から良いものを受けることができなくなっちゃうんですよ。それは、そのプライドが原因ですよ。そんなこと言われたくないって。私は少しはできるんだって。恥ずかしい思いをするとか、凹むとか、それは自分の中にあるプライドが原因じゃないですか。そもそもできないってことが分かっていたら、いちいち凹まないんですよ。ですよねって。できないんだよねって。でもだからこそ助けてもらうんですよ。そこで開き直るんじゃなくて。訓戒を愛する者は知識を愛すると。二節、善人は主から恵みをいただき、悪を企む者は罰を受ける。だから神から与えられるものです。正しい人、善人はどういう人かというと、神の御前に良い行いをする人ですよ。つまり、神に忠実な人ですよ。エペソの2章の10節に、私たちは神の作品であって、私たちがその良い行いをするために、私たちがその良い行いをする、その良い行いさえもあらかじめ備えられているって。だから、善人、良い行いをする人というのは、自分自身でなんか頑張って良い行いをするんではなくて、神が私のために用意しておられる、準備してくださっている、天で蓄えておられる、その良い行いを神から受け取るんですよ。つまり、求めるんですよ、神に。私に良い行いをお与えくださいって。私は良い人だから良いことを行うことができるんじゃないんですよ。私にはこの力があるから良い行いをすることができるんでもないんですよ。私たち誰も神の前に正しいって認められる人は一人もいないんですよ。で、あるにもかかわらず良い行いをすることができるのは神が私に良い行いを与えてくださるからですよ。イエス・キリストを今信じた人でも、何十年信じている人でも、牧師であろうと何だろうと、良い行いをするには神から良い行いを受ける以外ないんですよ。だから、良い善人というのは、正しい人というのは、神に忠実な人なんですが、なぜそうなれるかというかと、神から良い行いをもらうからですよ。私に良い行いを与えてくださいって。愛を与えてくださいって。でそれでできますようにって。その、良い行いをする人、善人は、主から恵みをいただくと。まあ、この恵みっていうのは、ヘブライ語を見てみると、ラツオンっていう言葉で、どちらかというと、恵みというよりも、好意っていう風に訳せるものです。だから、神がその好意を与えてくださるって。まあもちろん、神が好意を向けることも恵みですから、すべてその恵みの中に含まれるんですけど、もう少し、なんですかね。言語に忠実に言うと、その好意を受けると。神から好意を受ける。だから正しい行いをしようとするときに、神は私たちに好意を向けてくださるんですよ。私たちがその神に良い行いを与えてくださいと願うときに、神はその願いを、その祈りを、その好意的に聞いてくださるんですよ。だから必ず神が良い行いを私に恵んでくださるはずですよ。悪を企む者ですから、まだその実行に移されてないんですよ。その企みの段階、考えの段階で、その神はもうその人の中にある、その考えの中にある悪を知っておられるんですよ。で、神はその人を罰するんですよ。というか、責めるんですよ。その考えはまずいって。だから神は本当にその優しい方ですよ。この、私が考えの中で悪をその考えているときに、それを行動に移す前に、神はその私の頭の中にある、考えの中にある悪を察知して、聖霊によってそれを示すんですよ。それを実際に行ってしまわないように。もう考えている時点で、その神の前に罪なんですけど、考えの中がその戦場だからね。で、そうやってその私の思いが動いて、考えが働いて、その思いになって、それが実際にその悪い行いとして出てしまう前に、自分自身を、またその周りの人たちを傷つける前に、私の罪が、私の悪がもっと大きくなる前に、神は私の考えを知っておられて止めようとするんですよ。神は私の考えを責めるんですよ。その悪い考えは悪だって、罪だって。 やめなさいって。で、そこから改めて、ああ、そうでしたって、ごめんなさいって。この考えじゃなくて、どうか私にあなたから来る良い行いを与えてくださいって。そしたら神が好意を向けてくださって、恵みを施してくださるんですよ。3節。人は悪をもって身を固く立てることはできず、正しい人の根は揺るがない。で、人を支えるもの、立てるもの。悪によって身を立てることは誰もできないって。悪というのは、その、すなわちに家を建てるようなものだから。嵐が来たら、もうすぐにその土台が緩いでしまって倒れてしまうって。その倒れ方はひどいって、イエス・キリストがその例えの中で話しました。で、その、すなわちに家を建てるっていう人はどういう人たちかというと、御言葉を聞いても行わない人たちだって。だから、なんていうんですかね。出て行って、世界を救ってきなさいとか、そういうことが全て書かれてるわけじゃないんですよ。もちろんそれも含まれますよ。出て行って福音を述べ伝えなさい。それもそうですよ。でも、本当にその自分に知恵がないということが分かったら、その知恵がないことを認めて、神に私に知恵をお与えくださいとその願うことは、その神の御言葉に応答することじゃないですか。そういうとこから始まるんですよ。一つ一つのこと、良い行いを与えてください。あ、それって祈っていいのかって。で、その言葉を、その聞いて学んで、それを実際に行うという。実際に祈ってみるという。で、そうしてると、その義に、根を根ざすようになっていくんですよ。少しずつ少しずつ。そしたら決して揺るがないって。岩の上に家を建てるようなものだって。御言葉を聞いて行う人は、その岩の上に固い土台の上に家を建てるようなものだって。詩編の62編、2節。開けなくていいです。詩編の62編の2節。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。だから、イエス・キリストに、また神に、その、望みを置いて、そこに私の根を張るのであれば、そしたら、私は決して揺るがされないんですよ。ヨハネの福音書、10章の28節。ヨハネの10章の28節。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また、誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。で、イエス・キリストが捕らえてくださるんですよ。私たちに永遠の命を与えてくださるんですよ。イエス・キリストを信じるその信仰が与えられたときに。で、私の方でそのイエス・キリストを捨てない限り、イエス・キリストは私のことをその決して捨てないんですよ。私から離れないんですよ。私はイエス・キリストを捨てることはできるし、イエス・キリストから離れることはできます。今この時点からでもですよ。でもイエス・キリストの方で私がどんなに神から離れようと、背を向けようと、決して捨てないんですよ。だからこの方の中にあったら、もし私がそのような状況でも私を捨てないんであれば、私がその神を求めてイエス・キリストにもっとその従っていきたい、もっとそのキリストに留まっていたい、その愛のうちにいたいという思いを持って神に願っているのであれば、その私を捨てるわけないじゃないですか。4節。しっかりした妻は夫の冠、恥をもたらす妻は夫の骨の中の腐れのようだ。平等に言っときますけど、妻でも夫でもそうですよ。まあ、特にこの、妻というふうに言われてますけど、しっかりした、英語だとエクセレントな妻は、っていうふうに訳されているのもあります。でも、まあ、どちらかというと、そのしっかりしたっていう方が、言語に忠実なのかもしれません。で、そのヘブライ語のこのしっかりしたという言葉に関して、言葉は、例えば有能なとか、力の強いとか、実際にこの、肉体的な力ですよ。力が強いとか、また、いろんなもの、多くのものを持ってるとか。で、特に、その、有能とか、力が強いとか、多くのものを持ってるというのは何を指すかというと、その、妻として、すべきことを果たすために、有能であり、その、ふさわしい力を、しっかり持ってる人。そのことを、しっかりした妻というふうに、聖書は定義しています。聖書では、その、妻に対して、妻たちよって、命じられていることがあります。まず第一に、神を愛することですよ。そして、夫に従いなさいって。その夫に従い、その夫の、助けとなる。で、そのことがその神がその妻たちに与えている役割なんですよ。フェアになるために逆に言いますけど、夫に対しては、聖書は、神を愛して、同じ愛を持って、その妻を愛しなさいと言ってるんです だから妻の成長のために。だから妻は夫にずっと仕えて奴隷になれって言ってるわけじゃないんですよ。当然。だから夫は妻を愛するんですよ。イエス・キリストがその教会のために死なれたように、その愛を持って妻を愛しなさいって。だから虐げることはしないですよ。妻が私に従わないといけないとかって言って私が虐げ始めたら私が妻を愛してないことになるんですよ。それは私はその神の与えてくださっている役割やその命令に対して不忠実なんですよ。だからその誰が偉いかとかの話ではなくて、神がどのようなその役割をそれぞれに夫に妻に対して与えているかです。もうそこはもう私に文句言われても困るし、神がお決めになったことをその話をしているだけです。でも恥をもたらす妻、つまりそのなすべきことを果たさない妻、夫を虐げる妻、従わない妻、それはその夫の骨の腐れだって、すごい言い方ですけど、つまりその、夫の力を内側から奪っていくんですよ。だから骨骨そそ少少言えない。そのどんどんその骨のね、その密度が骨密度がその失われていくわけじゃないですか。そうやって、そしたら立ったり最終的にすることもできなくなっていくとか、その力を失うんですよ。その支えが失われるから。だから本当にそのしっかりした妻というのは、その夫の支えというか、その力になるんですよ。その健康な骨ですよ。そのようなものですよ。で、当然、その自分を支える、その自分に従う、で、そして神を愛する、互いに愛し合う、その妻を夫は愛するでしょう。5節。正しい人の計画することは公正で、悪者の指導には、欺きがある。この計画と指導に関しても、さっきの、その、まだ行いに、行っていない。考えの段階でのことですね。正しいものの計画、正しいものの考えというのは、常に正しいと。義であると。だから、正しいものというのは、なんで正しいかというと、その行いのもう段階で正しいからです。行いの段階で、あ、ごめんなさい。考えの段階で、その考えが悪であれば、それはもう最初から悪なんですよ。で、考えの段階が悪なのに、その行いが正しいってことはないんですよ。キュウリの種をまいたら、キュウリが できるんですよ。同じウリだからといって、キュウリの種をまいたら、ゴーヤが出てこないんですよ。それは当然ですよ。ローマの12章、1節と2節。まあ、よく開けてますけど。まあ、特に2節ですね。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心、まあ、ここは考えです。マインド。考えの一心によって、自分を変えなさい。だからそうやってその神にとって何が喜ばれて何が完全であるかということを考えてるんですよ。だから当然行いが正しいものになっていくんですよ。だから毎日の生活の中でその神に従いたいとか、その神に喜ばれる生き方をしたいと願っているのであれば、その考えを変えていかないといけないんですよ。自分のその一日の歩みに対する考えであったり、いろんなその物事に関するこのスタンス、距離感の問題であったり、それをその考えを、これは本当に神が願っておられるんだろうかって、神がこういう判断をして、こういうことを言って、こういう人たちと付き合って、神は喜ばれるんだろうか。そこからその逆算して考えていって、行いがあるので、必ず良い行いになる、良い行いというか正しい行いになるはずなんですよ。でも、悪者の指導というのは、まあ、この新しい新改訳の2017年の版の訳だと助言ですね。英語でもカウンセルだから、その助言、アドバイスは、欺きがあると。結局その悪いものというのは考えから悪いわけだから、その彼の考え、その悪いもの、悪い考えというのは神が願っておられない。つまり、どうやったら、その自分の肉、私の感情が満足するかというところから始まるので、で、神を喜ばせる、神にとって何が受け入れられるか、そういう、それが出発点じゃないんですよ。悪い考えというのは、何もなんか、人を傷つけるとか、人のものを盗むとか、そういう話から始まらないんですよ。その、結局、自分の感情にとって、私がそれがやって気持ちいいか、私がそれをやって、なんか嬉しいか、私がそれをやって満足するか、 そこに尽きるんですよ。自分のことを満足させたいから、その、いろんなことを考えるんですよ。それに終始していると、行いは悪いものになっていきます。で、あなたが好きなように、思った通りに言えばいい、やればいい、そうだよって、そんな不自由だよって、こんな我慢しないで、やっちゃえばいいんだって。やっちゃえ、日産みたいな。日産が悪いわけじゃないんですけど。そういうその標語が溢れてるじゃないですか。ナイキだって、just do it みたいな。ただやればいいって。悪者の指導は、どうやったらその肉を満足させられるかですよ。ボタン押してもらえますか？すいません、やっぱり。一番左側です。ポツって出てるボタンがあるんですよ。左。はい。OK です。これで聞こえるはずです。大丈夫。大丈夫ですか？聞こえてますか？はい。じゃ、聞こえるならいいです。どこやってたっけ？5節か。はい、です。6節。悪者の言葉は地に植えている。しかし、正しい者の口は彼らを救い出す。この言葉ですね。悪者の言葉はその地に植えていると言ってますけど、結局そこに何があるかっていうと、まあ、暴力であったり、さっきも言ったその欺きっていうのがあるわけですよ。別にその血を流すわけでも、その血にうわ、植えてるって意味で、その血を流すぞ、みたいな、戦争するぞ、みたいな、そういう、常にそういう話じゃないですよ、もちろん。けども、その、欺きがあって、そこにはその、ある意味言葉の暴力もあって、その血に植えてるんだって。だ人が傷ついてしまうこと、この、物理的に肉体が傷ついて血を流すこともあるかもしれないし、また本当にその心が傷ついてしまうことがあるかもしれません。だから、そのような悪者の言葉には、言葉は地に植えてるって。あたかもそのように聞こえてくるって。正しい者の口は彼らを救い出すって。まあ、彼らっていうのは、自分自身のことを、その正しい者自身を救い出すということですね。だから、知恵のある言葉や賢い言葉というのは自分自身を守るんですよ。言葉で失敗する人は多くいますよ。でも、知恵のある言葉、賢い言葉、その神から与えられるその言葉を持って、相手にその接したり、言ったりするのは、相手も守るし、また自分自身を救い出しますよ。いろんな危険から。7節。悪者は覆されていなくなる。しかし、正しい者の家は立ち続ける。悪者は覆されると。だから悪者は義に根付いていないので、正しさに根付いてないので、またイエス・キリストを信じるというその信仰に根付いていないので、最終的には覆る、ひっくり返されるんですよ。倒れてしまうんですよ。必ずその神の前にその義の裁きというか、その正しさ、神の正しさを持って、みんなが吟味されるところが、時が来るから、その時には、どんなにこの地上で成功していても、どんなにこの地上でものすごく固く、地盤が固くてね、その大きな木がなってて、たくさんの実が結ばれているように見えたとしても、義に根ざしていないのであれば、正しさに根ざしていないのであれば、その人の考えやその人の行いや、その人が結んだその実というのが、どんなに素晴らしく見えたとしても、それは必ず覆されます。そしてその結果、彼らはいなくなってしまうと。正しい者の集まりから。でも、正しい者の家は立ち続けるって。イエス・キリストが私たちの今マンション作っておられるんですよ。知ってます？イエス・キリストがその再臨されるときには、準備してるんですよね。その天に帰られて、私たちが住むところ。私の部屋もあるといいな。みんなの部屋があって、みんなの家があって、誰一人として、ここにいる一人一人がね、漏れることなくそこに入れるといいですよ。入らせていただきたいですよ。イエス・キリストにあってそれは可能なんですよ。そしてその家は、神ご自身が、またイエス・キリストご自身が作られて、イエス・キリストのその約束が神が、その家を守ってくださるんですよ。だから永遠に立つんですよ、固く。八節。人はその思慮深さによって褒められ、心のねじれたものは蔑まれる。まあ、人の評価というものですね。で、思慮深さによって褒められるって。 まあ、ある意味、その賢い人とか、思慮深い人というのは、この地上においても、この世界においても、褒められますよ。称賛されますよ。素晴らしいって。その言葉とか、失敗しない言葉によって。で、その思慮深くて、やることなすことというのが、その理にかなっていて、無駄なことがなかったりすると。それは、その褒められる対象です。褒められる、対象というか、その評価されますよ。素晴らしいと。この地上であれば、なおのことですよ。天でも、その神の前に、その正しいことを、忠実に行った、その忠実さというのは、褒められますよ。よくやったねって。それは素晴らしかったねって。思慮深く、正しいその知識に基づいて、その信仰を働かせて、知恵によって、その物事を判断して、私のために忠実によくやったって。その思慮深さというのは、その忠実さというのは必ず褒められますよ。私と共に喜んでくれって。よくやったって。でも心のねじれたものは蔑まれてしまうって。称賛を受けないって決して。この地上でもそうですよ。変なこと、ひねくれたことばっかり考えて、なんかうがった考えしかしない人っていうのは褒められないですよ。であればなおのことですよ。次の世界では、さらに蔑まれてしまいますよ。9節。身分の低い人で職を持っている者は、高ぶっている人で職に乏しい者に勝る。もう違う感じで同じ職ですけど。まあ、翻訳の問題ですね。ちょっとわかりづらい。ですね。身分の低い人というのは、まあ、直訳をすると侮辱されている人とか、軽んじられている人とか、そんな感じです。だから別に身分が低い必要はないです。どんな身分の人でも、侮辱されたりしますし、軽んじられてしまう時もあります。で、その身分の低い人でも職を持っているものはっていう、この職っていうものは、しもべを持っているとか、自分自身がその自分のしもべである人、それは高ぶっている人で職に乏しい人に勝ると。つまり、人から侮辱されて軽んじられたとしても、その仕事があって、しっかりその自分の必要を賄えているということは、その知恵に生きているということだということです。人から何と言われてようと、その勤勉さを持って、自分がその自分に与えられているその職を、仕事を誠実に果たしている人、忠実に果たしている人、それは素晴らしいと。でも逆に高ぶっていても、食べるものに困る、つまり身を入れて働いてない。自分はなんか偉いみたいにそのふんぞり返っていたとしても、そのしっかりその自分で仕事をして、食べるものを得ることができない。なんていうんですかね。もう肉体的に働くことが難しいっていうのは当然ありますよ。だからもう死ぬ1分前ぐらいまでしっかり働けとかそういう話じゃないですよ、もちろん。でも、その働くことができる体がある、働くことのできる環境がある、その中で、そのふんぞり返って、別に俺仕事しないし、みたいな。なんとかなるし、みたいな。それは、どんなに侮辱されて軽んじられたとしても、しっかりとその自分に与えられている役割、その自分に与えられている仕事を果たす人よりも、はるかに劣るって、高ぶってるものは。武士は食わねえと高用事。知恵がないんですよ。プライドしかないんですよ。武士という。お腹空いてて、もうお腹グーグーグーグーなってんのに、その高用事して、わあお腹いっぱいみたいな、そんなんただのプライドしかないんですよ。愚かですよ。そんなん、食わねど、武士は食わねど高用事じゃなくて、とにかくもう、武士の全部捨てて、刀売って、それで食べ物を与えてくださいって、どうかここで働かせてくださいって、農民にでもなればいいんですよ。それが知恵ですよ。でも、そんなこともしないで、俺は、わ、拙者は武士なんじゃとかって言って、自分のその、自分を救いもしない、自分の家系であったり、その、何の役にも立たない、なんか、刀であったり、そんなん振り回して、何の役にも立たないんですよ。でも本当に、どのような人でも、神の前に、また神が与えてくださる、その仕事であったり、役割であったり、それぞれの奉仕であったり、家での夫として、妻としての役割であったり、子供として、親としての役割であったり、一つ一つのことを神に対して、誠実に忠実に行うものが、を、その神は喜ばれるんですよ。十節。正しい者は自分の家畜の命に気を配る。悪者の憐れみは残忍である。 自分の家畜、まあ、ペットとか、どう扱うか。正しいものは、その自分の家畜の命にも気を配るって。だから自分の所有するものに責任を持つんですよ。マタイの10章29節を見てみると、開かなくていいですよ。マタイの10章29節。神は、その一羽のスズメも知ってるって。その一羽のスズメにでさえも食べるものを与えるって。だ本当にその2羽の、スズメはニアサリオンで買えるでしょとか安いよねって。安く市場に行ったら買えるよって。でそんな誰でも買えるようなそのスズメなんだけども、神はその一匹のスズメが生きるのも死ぬのも、その食べるものも全部その気遣っておられて、そしてそのケアしておられるって、世話しておられるって。神ってそのような方なんですよ。であれば、なおのことをスズメなんかよりも神は私たちのことを、人間のことを、その大切に思ってくださるわけじゃないですか。ご自分の御子を与えられたのはスズメじゃなくて私たちですよ。人間ですよ。それほどの愛を持って私たちのことを気遣ってくださるんですよ。だって、もう究極的な話というか、神にとって私がどうなろうと、あまり関係ないんですよ。神の正しさが私のその、正しくなさによって、私の怠慢によって、神の正しさとか、神という方が失脚するとか、そういうものじゃないから。でも、こんなもうなんか、神からしたらじゃないんですけど、私が神だったら、私の存在なんてどこの馬の骨かわからないようなものですよ。もうなんか、海岸に落ちてる砂粒みたいな。そのような、それ以下ぐらいのその問題、その以下のような存在である私のことを、神は気にかけてくださるんですよ。ご自分の御子さえ惜しまないほどに気にかけてくださるんですよ。愛してくださるんですよ。で神は正しい方ですよ。どんなものにも気を配っておられるんですよ。どんな人でも、神は滅んで欲しくないんですよ。どんな人にも、同じように恵みを注ぎ、愛を注いで、それを受け取ってほしいんですよ。でも、やっぱ神は、本当に恵み深いから、すべての人に天気を与え、すべての人に雨を降らせ、すべての人に必要を与えてくださるんですよ。いや、そんな神でよかったなって思いますよ。私が神だったら、特定の人の上だけに雨降ってるんですよ、ずっと。特定の人の上だけにその雷が落ちるんですよ。バカーン、バカーン。気がついたと思ったらまたバカーンって。本当に神が恵み深いというのは私たちにとってものすごい助けですよ。私が悪いことをした瞬間になんかダコーンってこう神の怒りが下るような毎回毎回それで。さあ私生きていけないですよ。神は恵み深いですよ。でも悪者の憐れみは残忍だって。正しいものであれば憐れむところなのに悪者は残忍に、その、対処するって。だから、憐れみでさえ、その悪いものでも、その、俺は憐れみ深いとかって言ったら、憐れみでさえも、自分の残忍さの、その、隠れみの音するんですよ。で、結局なんか、本当に恵みとして良いものを与えないんですよ。必ず裏があるんですよ。11節。自分の畑を耕す者は、食料に飽きたり、虚しいものを追い求める者は、飼料にかける。知るあるものというのは自分の畑を耕すって、つまり一生懸命働くって。そうすると神がその働きに報いてくださるので、食料に飽きたれるようになるって。まあそれは当然ですよね。特にその農業をやっている人たちはわかると思いますけども、しっかり働けば自分の畑を耕して、そしたらその分たくさんの収入、たくさんの収穫を得ますよ。でも知るのないものっていうのは虚しいものを追い求めるって。虚しいものというのは永遠に続かないものですよ。それをその求めることによって、愛とか信仰には決して結びついていかないものですよ。それを追い求めるって。で、いろんなその趣味を持つことは別に悪いことじゃないです。でもそれをその神以上に追い求めたり、その御言葉を読んだりすること以上に、追い求めたりするというのは、知るのないことですよ。どこに自分のその限られている24時間とか、その自分の1日フルに働いたとして、このぐらい、1日動いたとして、このぐらいしか動けないって限界があるじゃないですか。その、 持ち合わせている力やその時間、それをどこにどう使うかというのは、その思慮深くある必要がありますよ。別にその自分の、趣味のことをやるのは全然間違ってないし、悪いことじゃないんだけども、それが9割5分で、残りがなんか余ったら、神についてちょっと思い巡らしてみようかな、であれば、バランスに欠けてるんですよ。つまり、思慮深くない、思慮がないんですよ。虚しいものを追い求めてしまってるって。そうすると、その食料に満ち足りない、この場合はその一生懸命働かないということを指しますけど、だけでなくて、思慮に欠けてしまうって、その知識でさえも、もう、得ることができないって。だから、本当にその思慮深く、あるべきだというふうに、聖書は伝えています。12節。悪者は悪の網を張るのを好み、正しい者の根は芽を出す。悪者というのは、まあ、その生き方ですけど、悪の網を張るのを好むって。新改訳の新しい版を見てみると、悪人たちの分取り物を欲しがるって。だから、他の人が持っているものを羨んで欲しくなる、欲しいって、欲しがるんですよ。それが、悪の網を張るのを好むという別訳ですね。だから他の人が持っているのは欲しい。正しいものというのは、根が芽を出すって。だから他の人の分取り物を欲しがる必要がないんですよ。なんでかっていうと、正しいものの根が、この正しいところ、イエス・キリストにその根出しているもの、ところから、その芽が出てくるんですよ。そして30倍、60倍、100倍の良いものを収穫することになるんですよ。だから他の人が持っているからといって、羨んだりして、それをその分取ったりしないんですよ。与えられるからですよ、求めたら。そして必要が満たされるんですよ。13節。悪人は唇で背きの罪を犯して罠にかかる。しかし正しいものは苦しみを免れる。悪いものは唇でその背きの罪を犯すと。で、結果として罠にかかってしまうけども、正しいものは苦しみを免れるって。苦しみを免れるというのも、また新しい訳を見てみると、本当この新しい訳どんどん変わってますね。より、よく変わってるのもあるし、なんかなんでこんなん変わるかなっていうところもあるんですが、だからまあ二つを比べて読むのは、有意義なのかもしれないです。この新しい、2017年度版のやつを見てみると、苦しみを逃れるじゃなくて、免れるじゃなくて、苦しみから、逃れ出るというふうにやってます。だから、正しいものでも、苦しみを経験することは当然あります。イエス・キリストを信じたら、この地上で一度も苦しみを体験しないということはないから。必ず苦しみは経験します。だから、免れるっていうのはちょっと語弊があります。でも、その苦しみから逃れ出ることができるって。だから、苦しみがあるんだけども、その苦しみを逃れたり、耐え忍んだりする方法を知っている、もしくは与えられるんですよ。ヨハネの16章33節。ヨハネの16章33節。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。イエス・キリストがそう言ってますね。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。だからいろんな苦難があるんだけども、イエス・キリストがそのすべての苦難に打ち勝ったって。だからイエス・キリストに会って平安を得なさいって。だから自分がその苦しい時にイエス・キリストのもとに行くんですよ。で、誰であっても、私のところに来なさいって、そうしたらあなた方を休ませてあげますって。私から学んで私の首輝きを追いなさいって。そしたら魂に安らぎが来ますって。だからイエス・キリストの方に、イエス・キリストに信頼してイエス・キリストに逃げるんですよ。苦しい中、イエス・キリストの方に行くんですよ。なんていうんですかね。Run to Jesus ですよ。英語だと。イエス・キリストの方に向かって走るんですよ。逃げるんですよ。正しいものは苦しみを免れるって。それは、逃れ出るという意味で、どういうことかというと、イエス・キリストの方に自分の苦しみを持っていくんですよ。お助けくださいって。14節。人はその口の実によって良いものに満ち足りる。人の働きはその人に報いを与える。口の実というのは、まあ、つまりどんな言葉を話すのか。で、言葉に知恵や思慮深さがあったら命を得るし、また他の人にも命をもたらしますよ。命というのは関係の質です。 神との関係、お互い人との関係、そこにその命があるんですよ。生き生きするんですよ。言葉に知恵とか思慮深さがあったらね。そしたら良いものに満ち足りるようになっていくんですよ。手の働きというのは、その人に報いを与えるって。当然受けるべき報酬ですよ、報いというのは。良いもの、良い種をまけば良いもの、悪い種をまけば悪いものを刈り取る。まあ、当然ですね。15節。愚か者は自分の道を正しいと思う。しかし知恵のある者は忠告を聞き入れる。悪者は自分の道を正しいと思って、だから人の忠告に聞く耳を持たないんですよ。だから訓戒を憎んだり、叱責を拒んだりするんですよ。いや、俺正しいしって。注意深く、正確に自分の道を知ろうとしないんですよ。じゃ本当に大丈夫なのかとか、何を根拠にして、それが大丈夫というふうに言うのか。私たち、なんかいろんなところで大丈夫って言いたくなるんですよ。大丈夫ですか？はい、大丈夫ですって。もうなんか、パパって反応ない、大丈夫ですか？大丈夫ですって。交通事故にあって、うおーとかってなってたとしても、大丈夫ですか？とか、大丈夫ですとか言うんです。意味わかんないですよね。大丈夫じゃないときに、その自分が大丈夫じゃないときに大丈夫じゃないと言えないと、それは、その忠告を聞き入れる、アドバイスを受ける、準備ができないんですよ。大丈夫じゃないんですよ。ほとんどの場合、大丈夫じゃないというふうに思えるから、その、見えるので、大丈夫ですかって聞くんですよ。何かお助けしましょうか？何かアドバイスしましょうか？大丈夫ですか？で、それに対して、自分のその、行く道、自分の今の状態、それをはっきりとその、知らないと、自分に対する自分についての知識がないと、大丈夫って言っちゃうんですよ。でもそれは知恵のあることじゃないって。知恵のあるものは忠告を受け入れるって。大丈夫ですかって言われたら、いや、実は大丈夫じゃないところもありますって。じゃあその大丈夫じゃないところをこうしたらどうですかって、御言葉はこう言ってますよって。いや、私にはわからないので一緒に祈りませんかって。一緒に祈ってくれませんか。それが知恵あるものの態度ですよ。しかも、私もよくあるんですけど、アドバイスを聞いて、あ、じゃあこうしたらいいのかっていうふうに、その、あはーって納得するんですよ。で、納得して終わることがあるんですよ。納得して、ああ、そうね、やっぱそういうですよね、とかって言って、アドバイスを聞いても、その後何もしないのは、知恵ある者の態度ではないですよ。聞くだけのものではなくて、聞いた御言葉を行うものになりなさいって。で、神から、その、励ましを受けたのであれば、御言葉を通して、また、私を通して、お互いを通して、その神の言葉が語られて励ましを受けて、そうか、じゃあこうしてみようって思うのであれば、そうしてみないと。そのためにその祈って求めてみないと。御言葉は、もう最高の権威のあるアドバイスですよ。どう生きるか、どう考えるかに対して。それをただ聞いて、はいはいはいはいって言っててしまったら、それはその知恵あるものではなくて、愚か者の態度ですよ。きついですね。だから誰でも、知恵あるもの、私知恵あるものだもんって言える人はいないんですよ。私も言いながらもちょっとこっちで小話を挟まないときついんですよ。自分にもどんどん刺さるから、こういう矢というのは。だからこそ、神が必要だし、だからこそ、助けが必要なんですよ。大丈夫ですかって、いや、大丈夫じゃないですって。もう苦しいですって。でもだからこそ本当にこのあなたから与えられる知恵を、あなたが与えてくださるこの助けを、私の心と思いを、その私の考えをはるかに勝る、すべてを超えてくる、キリストの平安で私の心と思いを守ってくださいって。私にはその祈りが必要ですよ。16節。愚か者は自分の怒りをすぐ表す。利口な者は恥ずかしめを受けても黙っている。怒りに対する対処ですね。愚か者は自分の怒りをすぐ表すって、つまり自制しないんですよ。もう、煙突がないというか。怒ったら、ふーって、そのすぐに煙が出る。衝動的で考えのない行動を常に選択するんですよ。何も考えないんですよ。ただ思ったことをやる。それが愚か者だって。その怒りに関してはすぐに怒りを表すって態度に、言葉に。でも利口なものは恥ずかしめを受けても黙ってるって。 で、衝動的に行動したり、衝動的に言葉にしたりしないんですよ。自制するんですよ。吟味するんですよ。私たちのモデルは、十字架にかけられたイエス・キリストですよ。イエス・キリストは目の前の人たちにの、その救いのために、この人たちがその罪から、罪が許され、そして罰を免れるために十字架にかかって苦しんで十字架についていたんですよ。そのイエス・キリストに対して、その愚かな人たちは、お前は人を救えるのに自分を救えないのかって。隣にいた強盗の一人も、その、あなたはキリストだったらそこから飛び降りてみろって。あなたは私、あなた他の人を救ったんだから、私たちを救って、あなた自身も救いなさいよって。そんなこと言ってくるんですよ。イエス・キリストはその時点で、その天の軍勢を呼び寄せて、その目の前の人を滅ぼし尽くすことだってできましたよ。そんな権威を与えられている方ですから。でも口を開かなかったですよ。怒りを、その人間だからね、100%。その怒るような衝動っていうのはあったかもしれないです。あったかもしれない。あったはずですよ。当然。でもそれをその言葉にする、口にする前にその神とのその関係の中で消化するわけじゃないですか。で、その言葉を聞いてイエス・キリストが話された時には、父よって。この人たちは何をしているのかわからないのですって。どうかこの人たちを許してくださいって。憐れんでくださいという言葉が出てくるわけじゃないですか。もう私のモデルというか、もうヒーローですよ。イエス・キリストは。神が衝動的な方であれば、私はここに存在していません。衝動的にバチーンって僕を、その、滅ぼすからね。でも神は衝動的な方じゃないんですよ。知恵ある方で、正しい方なんですよ。17節。真実の申し立てをする人は正しいことを告げ、偽りの証人は欺きことを告げる。まあ、当たり前といえば当たり前ですね。真実の申し立てをする人、ごめんなさい。は、真実の申し立てをする人は正しいことを告げる。だから、真実を告げる者は、正しさを、義を表すんだって。で、偽りの証人というのは、偽りごと、その嘘をつくって。だから、嘘をつくということは、よく考えてみると、嘘をつくということは、真実を語らない。つまり、神の正しさを語らないということですよ。で、嘘をつくということは、こういうことを考え始めると、考えるとしっかりと。簡単に嘘をつけなくなりますよ。その神の正しさを私たち、その神がこれほどこんなに素晴らしい方なんだって、愛に満ちておられて正しい方なんだということを伝えるために口が与えられていて、思いが与えられて、頭が与えられてるんですよ。でも嘘をつくってことは、その神の正しさっていう、正しさをその紹介することにならないんですよ。偽りの証人、嘘をつくということは、神の真実、神の義を語らないということです。18節。警察に話して人を剣で刺すような者がいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。口にする言葉の違いですね。警察に話をする人は人を剣で刺すようなものだって。TPO をわきまえなかったり、思ったことをそのまま口にするんですよ。で、相手がどう受け取るのか考えないんですよ。自分がそんな人を剣で刺すように傷つけるなんて全く考えてなかったりするんだけども、意図的なものではないんだけども、その、軽率に話してしまうので、口に思ったことをそのまま話すので、だから人を結果として傷つけてしまうんですよ。しかも、剣で刺すように。だから自分の思っていることを口にするときに、どういうことを今話そうとしているのか、それがどのようなその影響を与えるのか、よくよく考える必要があります。だから逆に知恵ある人というのは人を癒すって。で、その知恵ある人の言葉というのはその神からの言葉です。神の言葉を話すんですよ。神の言葉っていうのは予言ですよ。神から預かった言葉。予言というのは、予言のその定義は、第一コリントの14章に書いてありますよ。人の徳を高め、神のようなその性質を高めてくれて、そして、進めをなして神に従うことを励まして、そして、慰めるって。神がおられるから大丈夫ですよって。で、そのようなその言葉を発すること、それを心がけているのであれば、警察に話すものとなって、 人をその剣で刺し通すような、刺してしまうような、そのようなその傷つけ方をすることはないんですよ。常にその人の徳を高めて、その人にイエス・キリストに従うことを励まして、そして神がおられるから大丈夫だということ、その慰め、神の愛とか神の恵みを伝えるように自分の言葉の端々で、その神の言葉を神について話そうとしているのであれば、追求するのであれば、警察に話すことはないですよ。もちろんその愛を持って真理を語るときにも、この考えて正しい、はっきりとしたあなた間違ってますということを伝えつつも、その徳を高め、勧めをなし、慰めを与える、そのスパイスが効いているはずなんですよ。19節。真実の唇はいつまでも固く立つ。偽りの舌は瞬きの間だけ。真実の唇、正しい人、知恵ある人の言葉というのは、いつまでも固く立つって、7節にも書いてありますね。正しい者の家は立ち続けると。偽りの舌、つまり悪者や知恵のない人の言葉というのは、瞬きの間しか残らないって。だからどんなにこの地上で成功していたとしても、次の永遠の世界では必ず覆されるって。一瞬なんですよ、この地上は。本当にこれも知識として正しく理解している必要がありますよ。私たちが生きているこの世界というのは、まあ何十年って私たち生きているから、長い感じがするんですよ。あと何十年生きるとか、あと10年、20年、30年、40年ってなると。まだ時間があるというふうに思っちゃうんですよ。でも、だから、そのいろんなこの地上で得られる喜びとか、楽しみとか、満足というのを求めたりするんですよ。でも実際はその永遠の尺度の中で見てみると、人生その100年時代になったと言っても、100年なんてもう瞬きするぐらいしかないんですよ。だからどこに自分のその思いとか時間とか、労力をかけるべきかっていうのは本当は一目瞭然なんですよ。その永遠の視点を失ってしまった時に、その途端、その自分のこの考えっていうのがなんか逆回転し始めるんですよ。神に喜ばれるとか、そういうのじゃなくて自分がどう喜ぶか、自分がどこに満足を求めるのか。そこに終始追求してしまうんですよ。だから、神が私たちに与えてくださるその知恵というのは、いつも私たちにイエス・キリストを信じた時に与えられた、永遠の命とか、神の約束とかにその目を、心を向けさせてくれますよ。二十節。悪を企む者の心には欺きがあり、平和を図る人には喜びがある。心にある考えですね。悪を企む者には、その心には欺きがあるって。だから悪には、漏れなく欺きがついてきます。漏れなく。だって、悪をそのどんなに魅力的に紹介しようとしても、悪はその正しさ、義にはなり得ないわけだから。だから悪をどう正当化しようとしても正当化できないんですよ。悪は悪で、悪は義じゃないからです。でも、その悪をすることが、なんか喜びであったり、満足であったり、正しいように、その、してくるのは、それは、欺きがあるからですよ。だから、悪を企む者の、その心には、常に、漏れなく、欺きがついてくるんですよ。悪が、その、必要悪とかはないし、その、悪が正しいもの、悪が正しさに自分を導くようなことは、ないから。神が正しい方なので、正しい方が正しいところに私を導いてくださるんですよ。私の罪が神に導いたんじゃなくて、神が正しい神に私を導いてくださったんですよ。本来、私の罪によって私は悪に行かないといけなかったのに、その滅びに向かわないといけなかったのに、神が正しい方で恵み深い方なので、私のあの罪がイエス・キリストを思い起こさせたんじゃないんですよ。あの罪があるにもかかわらず、それ以上の恵みを神が私に与えてくださったので、私はイエス・キリストに対するその必要を覚えたんですよ。どんな悪にも正当化できる悪というのはないです。平和を図る人。英語だとカウンセラーオブピース。平和の助言者ですよ。平和についてその助言する人、アドバイスを送る人。それは、その人には喜びがあるって。神との関係、人との関係に平和を図る。そのために助言する人には喜びがあるって。ジョイですね。どんな状況の中でも失われることのない喜びです。喜びは、御霊の実、その愛の先頭バッターですよ。愛するという実を結んだり、一番最初に喜びが来るんですよ。だから平和を図る人にはその喜びがあるって。マタイの5章の9節。平和を作る者は幸いです。 その人は神の子供と呼ばれるからです。で、平和を図ると神の子供として呼ばれるんですよ。それ以上の喜びはないですよ、私たち。神の子供とされたのであれば、イエス・キリストと共に御国を受け継ぐことになるからですよ。21節。正しいものは何の災害にも合わない。悪者は災いで満たされる。正しいものは何の災害も合わないというふうに書いてあります。まあ、ここも新しい訳を見てみると、何の害悪も降りかからないというふうに書いてあります。さっきもありましたけども、当然痛みとか苦しみとか災いというのには私たち合います。でも、神が災いとか痛みとか苦しみの度合いや、その苦しむ時間や、そのすべてを管理しておられるんですよ。第一コリントの10章、13節。第一コリントの10章の13節。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。だから、正しいものが合うこの試練とかその災害、災い、痛みとか苦しみというのは、神が管理しておられて、私がその超えることができるだけのその力であったり、脱出の道も同時に備えてくださっているものです。でも、本当の災害というのはどんなものかというと、神が限度を定めない、私が決して耐えることのできない災いを災害って言うんですよ。それには決して合わないって。確かに苦しむことはあるし、痛いことはあるけども、でもそれは必ずそこからその脱出するための道も用意されているものだって。でも一方悪者は災いで満たされるって。悪を追い求めれば自分で対処できないほどの悪、災いで満たされてしまうって。22節。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は、主に喜ばれる。主が忌み嫌う者。それは偽りの唇だって。神は真実な方なので、真実を愛し、偽りを忌み嫌います。だから当然、真実を行う者を神は喜んでくださいます。だから、賢い者の教えとしては、嘘をつくことをやめて、真実を伝えなさいということです。しかも、愛を持って。23節。利口な者は知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。脳ある鷹は爪を隠すってやつですね。利口なものというのは知識を隠すって。つまり自分の知識をひけらかしたりしないって。俺これ知ってるし、お前知らないの？人を傷つけたり、蔑む結果になる場合、特に自分の知識をひけらかしたりしないんですよ。知ってるからといって何でもかんでも言わないんですよ。愚かなものは自分の愚かさを言いふらすって。私知ってます。私知ってます。私、私、私。そういうことが愚かなことだって知らないんですよ。でも、そうやって言えば言うほど、自分が愚かだっていうことを言いふらしていることになるんですよ。で、遠慮することを知らないんです。ブリッジスっていう人がいて、その人がこのことに関して、23節の愚かなものに関するその、ことを書いてるんですけども、こう言ってます。自分が愚かなものというのは、自分が学ばなければならないこと。自分が学ばなければならないことを人に教えるって。お前はね、こうじゃないといけないんだよとか、もうちょっとその、我慢強くないといけないんだとかっていうのは、愚かなものは自分が本当我慢強くならないといけないのに、その、人に教えるって。だから人に教えることはするんだけど、自分がやらないってことですよ。言い当てみようですよ。自分が学ばなければならないことを人に教えるって。24節。勤勉な者の手は支配する。武将者は区域に服する。勤勉な者は支配すると。まあ、リーダーシップが与えられるんですよ。で、神が祝福するからですよ。で、勤勉さの当然の報いですよ。でも武将者、別の言葉だと怠慢とか気が緩んでる者とか、それは区域に服するって。これもまた当然の報いですよ。だから自分自身を律することができないから武将なんですよ。自分自身を自制できないから怠慢なんですよ。気が緩むんですよ。だから自分自身を律することができないのに、他の人を律することはできないから、神からそのリーダーシップの役割を任されるわけないですよ。当然。だから、勤勉な者は支配し、武将者は区域に服する。25節。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。心にある不安というのは人を沈ませるって、人を落ち込ませるって。 だ神を信頼しないから、キリストに望みを置かないから、私たち不安になるんですよ。さっき冒頭に話しました。フィリピの4章の6節と7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。だから神を信頼するんだったら、その不安が来るときにそこで沈まないで、神に助けを求めるんですよ。そこで落ち込まないで、神に対して感謝して、イエス・キリストにあって守ってくださるというその私の考えを、私の理解を超えた神の平安が私を守ってくれるって心と思いをイエス・キリストにあって。そう信じるから、そう信頼するから、心の不安というのはなくなるんですよ。実際に。でも親切な言葉というのは人を喜ばすって。イエス・キリストはいろんなその親切な言葉をかけてますよ。中部の人に対しては、4人のあのね、友達に板の上に寝かされて、天井を剥がして、吊るしてきた。その人には、来よって、しっかりしなさいって。あなたの罪は許されたって。パリサイ人のシモンの家に来た、その罪深い女には、あなたの罪は許されていますって言いましたよ。長血を患った女性に対しては、娘よって、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさいと言いました。また、会員の現場で捕まえられて、その石投げに、その石投げにしますかとかって言われた、その会員の現場に捕まえられた、捕らえられたその女性には、私もあなたに裁きを下しませんって。行きなさいって。ただこれからは決して罪を犯してはなりませんって。親切な言葉、なんてことをしたんだとかじゃなくて。本当にその親切な言葉をかけて許されたんだよって。だからこれから、罪を犯さないで歩んでいきなさいって親切な言葉を安心していきなさいってそのような言葉をイエス・キリストはかけます。本当に私たちにも神からこのシンプルで親切な言葉を与えていただきたいですよ。そしてその言葉を親切な言葉をお互いに分かち合っていきたいですよ。26節正しい者はその友を探り出し、悪者の道は彼らを迷わせる。正しいものはその友を探り出してるんだから。その人を、どんな人を友としてるかを見たら、その将来がわかるという英語のことわざがあります。あなたのその将来をちょっと考えてみましょうと。あなたの一番仲良くしてる人は誰ですか？その人はどんな人ですか？どんな人と付き合ってるかということで、その自分がどうなっていくかということがよくわかるっていうぐらい、その自分がよく付き合う友というのは、自分に影響を及ぼします。友が悪いと。良い習慣が損なわれるってパウロは第一コリントの15章でも言っています。悪者というのはその友が悪いので道に迷うんですよ。知恵がなくて賢い助言をもらえないんですよ。正しいモデルがいないんですよ。だから私たちが考えている以上に誰と付き合うかというのはとても考える必要があります。誰とその付き合っている相手、一緒に長く時間を過ごす相手、それがどのような人なのか、どのようなことをそこで話すのか、どのようなことをするのか、で、それによって私のその考え方とか、私のその行動のパターンとかが決まってくるから。だからそこは、その、私大丈夫って思わない方がいいですよ。本当にその、共に祈り合ったり、励まし合ったりするそのフェロシップの中で、私の考えとか、私の、行動、それが決まるような状況の中にいた方が断然いいですよ。だから週に一回しかね、会わない人、集まれない、状況の中にあったりもしますから、で、その私たちに与えられるこのフェロシップっていうのを、もっともっと、フェロシップから与えられる良いものを受け取っていきたいですよね。27節。武将者は獲物を取らない。しかし、勤勉な人は多くのたっとい人を捕らえる。まあ、獲物を取らないとなってますけど、これも新しい訳とか、まあ、英語の訳も見てもそうなんですけど、獲物を火で炙らないっていう言葉が書いてあります。つまり、どういうことかっていうと、武将者は獲物を捕らえたとしても、料理して食べるまでしないんですよ。仕事を最後まで終わらせないということです。途中までやるんだけど、 獲物を捕らえるまでは楽しいかもしれないですよ。狩りとかでね。わーとかって言って。でそれで、その獲物を捕るのは楽しいんだけど、料理して食べるってなると、いろいろと下処理をしないといけなかったりするから、めんどくさいからやらないんですよ。だからその与えられてるその仕事にしても、最後まで終わらせないっていうのは不肖者だって。でも、勤勉な人は多くの尊い人を捕らえるというのは、また別の訳、この新しい訳とか英語の訳を見てみると、勤勉さというのは、人間の貴重な財産だって。そういうふうに言われています。だから多くの尊い人を捉えるというか、勤勉さというのは人間の貴重な財産だって。だから勤勉なものというのは大きな貴重な財産を与えられてるんですよ。勤勉さは忠実につながるからですよ。神が求めているものは忠実さですよ。私たちはその賜物の大きさとか、賜物の数とか、で、そういうのがなんか素晴らしいというふうに思ってしまうんですけど、大きさとか数とかは関係ないんですよ。神が私たちに求めておられることというのは、その、忠実さですよ。一つのものに忠実になれるか、二つのものに忠実になれるか、十個のものに忠実でなれるか。最後28節。正義の道には命がある。その道筋には死がない。正義の道には命があるって。真面目に生きたら馬鹿を見るというのは世の欺きです。はっきりと言えます。物質的、経済的な貧しさを抱えていたとしても、義の道を歩むその先には命があります。命というのは関係の質です。神との関係、人との関係、そこに本当にその生き生きした命があるんですよ。義に歩むときに。そしてその道筋には死がないって。正しいものには永遠の命が与えられるんですよ。肉体は死んで滅びますけども、イエス・キリストが来ておられたような、復活の主が来ておられたような栄光の体が私たちにも着せられるんですよ。そして肉の誘惑やその欲求が全くない、100% 神に従って神を愛することのできる状態で、永遠に神とのこの命を、またお互いに対する命を味わうんですよ。正しい道、その義の道にはこれがあるって命が。義と認められるというのは、神を信頼して神を信じるその信仰ですよ。神の愛を、神の約束を信じるんですよ。イエス・キリストの贖いの技を信じるんですよ。イエス・キリストの復活を信じるんですよ。私たちの罪が許されるためにイエス・キリストは十字架にかかり死なれ、私たちが義と認められるためにイエス・キリストは復活したって。で、イエス・キリストが復活なさらなければ私たち義と認められないんですよ。私たちもイエス・キリストのように新しいその聖霊を受けて新しく生きるから、そしてその正しさの中に留まるから、そのイエス・キリストを信じる信仰を最後まで保っていられるわけじゃないですか。イエス・キリストが復活なさったので私たちは義と認められるんですよ。神が聖霊によって私を主イエス・キリストと同じ形に姿を変えていってくださるその約束を信じるんですよ。私弱いし私は何もできないって。それで終わるんじゃないんですよ。永遠に向かって、そのイエス・キリストと同じ形に変えられていくその過程をこの地上で歩んでいくんですよ。この信仰に生きるというのが義人だし、この義の道を歩む人ですよ。私たちこの十二章を通しても、その自分には知恵がないなとか、愚かだなって思ったことがたくさんあると思いますよ。でもその一つ一つを神が与えてくださるということを信じて、毎日求めて、神に期待して、祈りながら歩んでいくことが、神を愛し人を愛するということを取り組んでいく、それを追求するというのが、この義の道を歩むものですよ。信仰に歩む、信仰は、義人は信仰によって生きるって。ただ信じてます。神がおられることを信じてますだけじゃなくてですよ。神の約束を、その私を変えてくださるというんであれば、私を変えてくださるのかって、じゃあ求めてみようという、その御言葉に歩むこと、神を信頼して毎日生活すること、それが義人の信仰による歩みですよ。生き方ですよ。正しいものとして、義とされたものとして、イエス・キリストを信じるものとして、この命に至る正しい道を歩み続けることが今週もできますように祈ります。天のお父さん。 あなたの恵み深さ、憐れみ深さのゆえに、私がどのようなものであったとしても、あなたの前に正しくなくても、あなたの前に弱くて、罪人であなたに敵対しているようなものであったにもかかわらず、あなたがイエス・キリストを与え、このキリストを信じる信仰を与えてくださり、その信仰によって私を義と認めて、聖霊を与えて、私を正しいものと、あなたの子供として、そして、あなたの国を受け継がせて、いただく、その約束を与えてくださっていることを本当にありがとうございます。どうぞ今この信じていることに留まっていられますように、信じているものに、この価値を見出して、このあなたから与えられる永遠の命を失うことがないように、思慮深く、また知識と信仰と知恵を働かして、毎日歩んでいくことができますように、どうぞお助けください。私たちのその日常生活の中でもうすぐに考えが永遠の世界ではなくてこの地上の世界、あなたの思いではなくて自分の願い、そこにその考えや思いがシフトして移っていってしまいます。どうぞお助けください。あなたが私のうちに住まわしてくださっているその聖霊を強めてくださって、聖霊が私の外れを示し、罪を示し、そしてあなたの元に戻って来られるように、励ましを与えてください。お願いします。また私たちのこのお互いの関係もより、イエス・キリストにあって密なものとしてくださるようにお願いします。お互いがお互いのことを愛して、励まし合って、徳を高め合って、そして慰め合って、歩んでいくことができるように、主どうぞ私たちをお助けください。お願いします。どうか知恵を与えてください。信仰を強めてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。曲賛美しましょう。